多賀幕末維新紀行、維新の風に思いを馳せる、ボリューム4。明治維新150年企画。佐賀藩三津海軍所得ず、追事反射路得ず、公益財団法人鍋島奉公会所蔵、両風丸得ず佐賀神社所蔵の画像があります。藩政担う人材を育成、行動官。幕末維新期、佐賀藩が他藩に先駆けて、西欧の近代的な科学技術を導入できた要因の一つに、藩校、行動官で育まれた豊富な人材が挙げられます。行動官は、1781年に佐賀藩八代藩主、鍋島春重が城下の松原工事に創設し、1840年に重大藩主直政が佐賀城北堀端に敷地を3倍近くに広くして移転、講堂や武芸場などの施設も拡充しました。現在鍋島家の伝来品を収蔵展示する彫刻館、佐賀市松原の西側に行動館記念碑と刻まれた石碑が立っています。行動館の敷地は、ここから県警本部あたりまでの約5400坪の広大なものでした。直政は下級武士を含め、藩士の子弟全員の入学を求め、6、7歳から25歳まで、一番多い時の生徒数は約1000人規模だったと言われています。今でいう小学6年生ぐらいまでは、午前6時から午後10時まで、大学や論語といった史書をひたすら読み上げ、古賀国道や草葉廃線ら、名だたる儒学者が講師として名を連ねていました。学生たちは寝る間を惜しんで勉強しながら武芸の稽古もしました。直政は毎月行動館を訪れ、生徒たちと交流も深めています。寮の食事は質素なものでした。行動館で学んだ歴史学者の久米国武は、内政寮の食事は朝は名付けかたくあん、昼はちょっとごちそうで、夜分は2杯の量り飯に塩だけだった、と触れています。行動館は修了試験もありました。1850年には、武士の身分ごとに、文部の具体的な達成基準を示した、文部科業法が制定され、達成できない場合は、科禄を減らし、役職にもつけなくなるという厳しさでした。一方、直政は成績優秀であれば、科格に関わらず登用し、藩政の要職に抜擢しました。佐賀藩はこのように藩政を担う有能な人材を育てることで、日本初の鉄製大砲の鋳造や実用蒸気船の建造など、日本の近代化を牽引していったのです。協力佐賀新聞社。エピソード、こんなことも。畳が乾く暇もないほどの熱い議論。江藤新平は議論に熱中すると飲みかけのお茶を敷居際にこぼす癖があったのだそう。久米国武が敷居際の畳がいつもじゅくじゅくに濡れていたと解雇しています。江藤のほか佐野常民、島義武、添島種臣、大木高藤、大隈重信も行動官の出身です。藩校行動館があった佐賀県庁前の一帯、佐賀市の写真があります。関係した偉人、第11代斎藤洋之助、1859から1933、写真があります。沖縄の島尻郡長を務めた第11代斎藤洋之助も行動館で学んだ一人、1903年、火山噴火に見舞われた 硫黄鳥島から全島民を久米島へ集団移住させ、指導力を発揮。沖縄の近代化にも貢献し、退官の日には1万人が別れを惜しんだと言われています。特別展、肥前佐賀幕末維新の志、北へ南へ佐賀人が道を開いた。島義武、鍋島直明とともに、斎藤洋之助の功績を紹介。時、11月1日木曜から、平成31年1月14日、祝日月曜まで。場所は、佐賀城本丸歴史館です。リアル行動館。佐賀藩の藩校、行動館の成り立ちや授業風景をデジタル映像や音声ガイドで紹介。場所、佐賀市柳町 3-15、旧小賀家。開館時間、9時30分から18時まで。入場は17時30分まで。入館料は400円。3館共通チケットは1200円。高校生以下と障害者手帳などを所持する方は、介助者1人も含め無料です。3館共通チケットは、幕末維新記念館、リアル行動館、葉隠未来館です。休館日は、維新博期間中は休みはありません。明治改暦以前に生まれた人物の年齢については数え年で表記しています。肥前佐賀幕末維新博覧会は2019年1月14日祝日月曜まで開催中。入場券、フリーパス券、好評発売中です。以上、佐賀幕末維新紀行、維新の風に思いを馳せる、ボリューム4でした。